こんばんは、福田正史です。今月も B ラボ山大サイエンスカーの時間がやってまいりました。この番組では山形大学理学部教授の栗山康直先生と一緒に県内の中学校をサイエンスカーで出張実験に回った様子をオンエア、その中学校ならではの楽しいスクールライフの様子もご紹介しています。今月は長井市にある長井市立長井北中学校が登場。今回も先月に続いて栗山先生に代わり山形大学の女性研究者の方が登場しますよ。それではラジオの前のあなたも一緒に今日も楽しく科学を学んでいきましょう。サイエンスマジックをしっかりと見つめて感じてもらうためのスペシャルプログラム、 B ラボ山大サイエンスカー、この後8時30分までどうぞお付き合いください。この番組は山形大学の提供でお送りします。
山形大学では本気で学習研究をしたい、人間力を磨きたい、そんな学生の情熱に応えます。オープンキャンパス、大学祭、公開講座、そしてサイエンスカーでの出張実験など、さまざまなイベントを開催。詳しくは山形大学のホームページで。
山大サイエンスラボ、はい、ということでまずは栗山先生お話聞いていきますので、どうぞ今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ栗山先生、先月に続き今回もガールズプロジェクトの一環ということで女性の研究者の方に授業を仕切っていただくということで、今回登場していただく先生はどんな先生なんでしょうか。
今回は米沢にある工学部からグー先生に来ていただいて、形状記憶のゲルについて実験してもらいます。
形状記憶っていうと形状記憶合金なんかは結構我々耳にする機会多いですが、ゲルって初めて聞きましたよね。
そうですね、寒天とかゼラチンとか非常に柔らかいもので、まあ、それを作り出して形状記憶性を持たせるっていう研究をされている先生ですね。中国出身の方なんですけども、まあ、日本に来て、まあ、聞いていただくと分かるんですけど、非常に日本語も流暢に喋られていて、で工学部で自分の研究室を持たれている代表する分野の先生ですね。
さあそんな郡先生の授業がいよいよ始まります。今月も注目してまいりましょう。それでは栗山先生、いつもの掛け声をお願いします。
Let's enjoy science magic。
あ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
あ、山形大学から来ました郡仁です。名前の呼び方、読み方わかりますか。わからないんですよね。
一回みんなで呼んでみましょうか。郡仁先生で、じゃあ行くよ、せーの、
郡仁先生。
お、発音が綺麗ですね。私たちの研究室で、ゲールの開発をやっています。機能性ゲール。ゲールを聞いたらまず皆さん何を浮かびますか。
はい、ゲルと言ったら何を思い浮かべる。じゃあ聞いてみましょう。
ドロドロしたようなものだ。
ドロドロしている。他にゲルっぽいイメージある？
柔らかいもの。
柔らかい、ドロドロして柔らかくて、そして
ネバネバしてる。
ネバネバしてる。あまりいい言葉出てきませんでしたねそんなゲルの研究を、機能性ゲルの開発とその応用ということで郡先生はされていると。はい、どんな機能性ゲルが登場するんでしょうか。
身近なゲルの例はこちらには示していますね。
はい、
あのゼラチンや寒天、物理ゲルと化学ゲルという分離があります。コンタクトレンズと紙おむつ、これ化学ゲルですね。あまりゲルと思わないんですね。ぬるぬるした、ネバネバした、柔らかいとか、そういうゲルのイメージ、あると思うんですが、高強度ゲル、機能性ゲルはそのイメージと違ったゲルの、もたくさんあります。コンタクトレンズ、水が入ってなかったらすごく硬いと思いますよ。水を吸収した後はこう目に入れて柔らかい、コンタクトレンズになります。私たちの研究室では、粉ゲル、機 機能性ゲルを合成しています、いろんな条件、温度や時間や光や熱やいろんな条件を制御して、機能性ゲルを合成できます、こちらの化学式今見ると皆さん、あ、複雑だな思うかもしれませんが、大学に入ったらこのくらいの化学式は本当に簡単な化学式にはなりますね。大学に入って例えば化学の勉強するときにこれを使ってどういうふうに反応してなんでこんな材料を作れるかを考えることにはなると思いますね。私たちの研究室ではゲルのシートやフィルム、また粒子や繊維、蜘蛛の巣のようなフィルムも作成しています。あと三次元造形、あるいは 3D プリンターを用いてゲルの造形も行っています。 3D プリンターを聞いたことのある人、
3D プリンターを知ってる人を挙手。あ、ちょこちょこいらっしゃいますね。
結構いますね。三次元造形も私たちの研究室ではやっています。ここからは少しゲルを作ったら、どんなことできる簡単には話をしますね。ゲルを小麦粉みたいな粒子のようなものをまず合成して、最後にたくさん目には見えないマイクロメートルサイズの穴をたくさんある多孔質フィルムを開発する研究の話です。多孔質フィルムの意味はこのフィルムの中にたくさん穴があるっていう意味をしています。使い捨て回路の内側のフィルムは多孔質フィルムです。いろんな装置あります。こちら粒子からフィルムを作る過程にはなりますね。いろんな装置を使って最後にたくさん穴のあるフィルムを作ることができます。目で見るとただの白いフィルムなんですが、電子顕微鏡で拡大してみるとたくさんの穴、サイズはだいたい10から20マイクロメートル、目ではわからないんですね。このくらいたくさんの、空気孔ある、フィルムを作ることができました。周りに身近なものを、科学の知識で開発されていることを、してもらったらいいかなと思いますね。今日話をしないですが、研究室には、ゲルの繊維も作成、しています。マスクも太い繊維は今私たちの、普通のマスクの繊維、髪の毛よりは細いです。これ髪の毛です。このものすごく細い繊維はナノファイバーです。何数ナノメートルの細さのファイバー、これ高機能マスクには使われています。形状記憶ゲル実際に触って、見てくださいね。
各テーブルに今アシスタントの方が何か渡していただいてますね。お湯かな、何やら透明なフィルム、短冊のようなものが各テーブルに配られています。どうやらこれが何か秘密あるようですが、
こう透明な、ゲルシート、手で触って、あとこう引っ張ってみて、引っ張れますか？
ちょっとみんなやってみようか。
難しい？
はい。この透明なスコンブみたいなやつですね。
簡単には引っ張れないと思いますよ。
切れた？
切れますよ。一気に力強く引っ張ってみると、多分切れますよ。
はい、目の前で切っちゃった子がいます、一人。
じゃあ、あとでもう一枚もらってきてください。お湯の中に一度入れてみてください。
はい、
硬さはどう変わりますか？
ちょっとシャーブしましたね今。
ゆっくり引っ張ってくださいね、両手で。
はい、じゃあちょっと見てみましょうか。じゃあ引っ張ってみてください、どうぞ。お、すごい。 お湯につける前どうだった？
お湯につける前はとても硬くて自分の力ではあまり伸びませんでした、
う
ん、
身近なものに例えるとお湯につける前はどんな感じだった？身近なものでいうとこれぐらいの硬さかなみたいな。
普通のプラスチックみたいなやつでした。
それがお湯につけた後だとどれぐらいの柔らかさになったと思う？ちょっともう説明できないような不思議物質になった
不思議な物質になりました。
へえ、ありがとうございます。他にも伸ばした子いますか？ちょっとこっちのグループ聞いてみましょうか。じゃあ2人で力がかりどうぞ。
すげえ、
すごい、超伸びる。これ何センチか伸びた？
え、
30。
もう物差しぐらいは伸びたよね。どうですか2人で引っ張ってみて。
やっこいです。
やっこい。どれぐらいやっこい？身近なものに例えると。
くず切り。
くず切り。
はい、このく
ず切り。あ、ほら、追いつけたら戻った戻った。くず切り。
くず切り。
はぁ、切れちゃう切れちゃう。限界あるようですね。あ、でも今、お湯につけたら伸びたやつどうなった？
戻りました。
あ、戻りました。
なんでだろう。今、ほらほら、戻った戻った戻った、一瞬で。すごいすごいすごい。また伸ばす前に状態戻っちゃったね、
はい、
不思議物質です。これが形状記憶ゲル。
これからいろんなところに使えるように、あるいは応用的には研究する段階ですね。逆にこれを皆さんに考えてほしいところですね。形状記憶特性を持っている材料、ゲルだけではなくて形状記憶金属もありますよね。例えば形状記憶特性を生かして私たちの生活の中で、例えばこんなところで形状記憶特性の材料があったらいいなって考えてほしいんですね。研究は正解でもなく答えでもなく、探究の道ですね。いろんなことを考えてやっていくことにはなると思います。皆さんぜひこれを考えてみてください。
Bラボ山田井サイエンスカー、イエーイ。
はい、ということで実験を終えました。まずは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では今回も実験の感想を聞いていきながら、いろいろね、理解に対する考察を深めていきたいなと思うんですけど、まずは実験に参加してくれたクラスから何名かちょっと生徒代表を出てもらいましたんで、お名前を紹介してもらってから感想を聞いていきたいと思います。
2年1組の深澤優香です。好きな教科は理科と英語です。
2年1組の菅野ひなです。好きな教科は国語と社会です。
2年2組の鈴木ここみです。好きな教科は理科と数学です。
2年3組の武田安里です。好きな教科は理科です。
2年3組の渡辺優です。好きな教科は国語と理科です。
はい、理科好きな子もそうでない子もたくさん集まってもらいました。ありがとうございます。そして今回実験を担当してくれましたこの方を忘れちゃいけませんね。自己紹介改めてお願いします。
山形大学工学部の権仁です。
そしてさらに実験をサポートしてくれたお二人を紹介したいと思います。どうぞ。
山形大学大学院理工学研究科修士1年の伊藤夢乃です。
そして
同じく山形大学大学院理工学研究科修士1年の山口芽衣です。
ということでこちら皆さん加えまして 1,2,3,4,5,6,7,8 名プラス福田を加えていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは感想を聞いていきたいなと思います。じゃあね、端っこからいきましょうかね。
あったかいお湯に入れるとその形が変わりやすくなるっていう実験がすごい面白いなと思ったし、その日常的にも使いやすいというか活用できるようなものだと思ったのですごいと思いました。
私は理科は苦手ですが、今回の実験でいろいろなものを見て体験してやってみたので、少し終わってから楽しかったなという感覚がありました。
お湯の中にゲルを入れると、最初は白っぽかったんですけど、きれいな透明な色になったり、あとお湯に入れて柔らかくなったゲルを伸ばして、そしてまたお湯の中に入れると形が戻ったりして、不思議だと思いました。
加熱とかするとなんか形とか色がなんか変化して、なんかそれでなんかいろいろぐにょぐにょとか形が変わるんですけど、でもそれでもなんかもう一回加熱すると元に戻ったりっていうの、なんか形状記憶っていうんですかね、それがなんか面白いなと思って、なんか魔法みたいだなって思いました。
今日は最初何をするのかとても楽しみにしていたんですけど、説明や実験をしていく中で最初よりももっと楽しいなと感じました。私は軍人さんの言っていた知識は力なりという言葉がとても印象に残っています。さらに理科が好きになりました。
しっかりとノートも取ってくれました、ね、ありがとうございます。ちょっとノート見てもいい？はい、文字だけじゃなくていろいろメモも取ってもらいましたね。これは何ちなみに？
説明の中にあったゲルというものを、透明でとても初めて見る形だったのでメモさせていただきました。
ところてんじゃないもんね。
ところてんじゃないですね。
はい、といった感じでね、それぞれ皆さんいろんな感想を持ってくれたみたいなんですが、じゃあ郡先生に授業を実際にしてみての感想を聞いていきたいと思います。郡先生、まずはお疲れ様でした。
はい、私本当にこっちに来て、皆さんとお会いできて、少しでも大学の研究あるいは私たち周りの科学に関する材料、中学校の皆さんに紹介できたこと、すごく嬉しいと思います。皆さんはすごく元気な子、元気ですね。あと皆さんも楽しくゲルの実験をやってみて、観察力やあるいは感想もしっかりあって、すごく嬉しいなと思います。これをきっかけにぜひ理科や化学物理いろんなことに興味を持っていただけたらいいなと思います。
ありがとうございます。郡先生にとってもいろいろ学ぶことが多い回になったと思うんですが、今回あえて自己紹介の時に好きな教科っていうのを挙げてもらったんですが、一人ちょっと理科苦手っておっしゃってた子いましたよね。皆さんせっかくだから聞いてみたいと思います。改めてお名前お願いします。
2年1組の菅野ひなです。
ちょっと理科が苦手。
はい、苦手です。
どうして理科苦手って思うのかな。
実験からその先のことを考えてみたり推測したりするのがあんまり得意ではないので、ちょっと苦手分野に入ってしまっています。
いわゆるキーワードとか言葉を覚えるのはできる理科？
はい、言葉は覚えられます、しっかり。
水平リーベイ僕の船とか気候とかね。
はい、覚えられます。
やっぱそれがどういう結果につながるとかちょっと結びつけるのが大変なんだ。
はい、そうですね。
確かに理科ってそこすごいカロリー使うとこですよね。逆に理科好きって子いる？この中で。あ、何人かいるんで、じゃあ聞いてみましょう。理科のこういうとこが好きってあります？
実験し終わった後でなんか予想と違う結果だったりとか、予想通りだったっていうところでなんか比べるのがすごく楽しいなって思ってますね。
なるほど。自分のイメージ通りにいくか、もしくはそれがいい意味で裏切られるか、まるで恋愛みたいだよね。
そうですかね。
ごめん、回答に困ること聞いちゃってごめんね。理科どんなとこ好きですか？
はい、理科はまず最初に仮説を立てて、その後実験をした後に結果が出た時に前の仮説と合っているかっていうのをやっぱ比べるのが私も一番面白いと思います。
やっぱりその仮説を立てたりとか、そこからどんな結果が出るかっていうのを、考えたりするのがやっぱ楽しいって子が多いみたいですね。じゃさらに聞いていきましょう。理科どんなとこ好きですか？
はい、化学では気体の性質とか、なんか匂いを発生する気体とか、あと化学変化で色が変わったり、有害な物質とか、そういう変化することが面白いと思いました。
なるほどね。みんなね、いろんなところ好きなところで苦手だと感じるところもあるみたいなんですが、せっかくなんで、じゃあ理科をなりわいにされてる皆さんにね、ぜひいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、じゃあアシスタントのお二人にも聞いていきたいと思うんですけど、理科ってお好きですか？ズバリ
好きです。
特にここが面白いって何だと思います？
やっぱり他の教科と一番違うところは実験があるところだと思っていて、他の教科だとやっぱり教科書とか、まあ、あとあっても資料集とかを見るだけだと思うんですけど、実際に実験して目の前で起こる化学変化とかを見れるのが面白いなって思います。
山口さんはあの先月もご出演いただきましたもんね。
そうですね。
あれ虫がお嫌いと言ったのは山口さんでしたっけ？
そうです、
はい、あの編集せずにそこはちゃんと放送したんですけど、虫はお嫌いだけど理科は好き。
そうですね、生物とかはあんまりこう虫とかが得意じゃないので、バテ学とかが好きです。
なるほど、まあ、理科って言ってもいろんなジャンルありますもんね。理科どんなとこ好きですか？
同じになっちゃうんですけど、実験で習ったところをただイメージするだけじゃなくてちゃんと目の前で見れるっていうのが面白いかなって思います。
なるほど、それぞれねやっぱり理科好きなだけあってね、しっかりとした理由があるわけですね。じゃあここで郡先生に聞いていきたいんですけど、ズバリ理科を好きになる方法ってあると思いますか？
やはり日々日常生活の中でよく観察していろんなことに疑問を思うようになったら、多分あこれも不思議だな、あれも不思議だなって思って、もっと探求心があったら理科にはすごく興味持つようになるかなと思います。
ありがとうございます。身の回りの不思議なことに興味を持つこととおっしゃっていただきました。じゃあね、せっかくと聞いてみましょうか。何でもいいです。身の回りのことで不思議って思うことありませんか？皆さん、菅野さん、ちょっと理科苦手かなという菅野さんが疑問ありますと手を挙げてくれました。疑問をではお願いします。
小学校の頃から気になっていたんですけど、雨が降った後に出る虹がたまに二重になっていることがあって、なんで二重になるのかなってずっと疑問に思っていたことがあります。
ちなみになんでだと思う？あれ
雨が降った後だから水分が関係してるのかなって思うんですけど、あんまり詳しいことはわからないので知りたいなって思っています。
虹がなぜ二重になるか理由を説明できる方いらっしゃいますか？おっと誰も腕が上がりません。こういう時はあの隅っこの方で腕を組んでいる栗山先生に聞いてみるといいんでしょうか。栗山先生お疲れ様です。
あ、お疲れ様でした。
あのちょっと生徒たちから純粋な疑問が飛んできたんですが、虹が二重に見える理由簡単に説明できますか？
二重に見えるっていうか、それがまあ普通というか、その見える条件で普通は片方しか見えないけども、うん、そういう条件、先ほど言ったようにその降った後でそういう水分が多いような時に、で水滴の中をこう光がこうプリズムみたいになって、それがこう虹になったりするんですけども、だ普段はなかなか2つ見たことあります？
ちなみに僕はあんまり運が良くないであんまり見たことないですね。
逆にそう見ることはすごいなと思って、で普段はだから普通は1つなんですけど、そういう条件重なった時にはまあ2つ見えるのは、多分そういう水滴がよく重なってあの光を分けるのがこうちょっとなんかイメージしづらいんですけど二重になるとは言われてますけど、はい、でそういうふうに日頃からなんかこう不思議に思うっていうのは確かに郡先生がおっしゃったように、それで理科が好きになってくれる私たちとしては非常に嬉しいんですけど、ただ逆にね、なんか不思議に思うことって別に理科じゃなくてもいいので、国語が好きだって言ったこともあるし、いろんなことでこう疑問を持ってくれるその中の理科があればいいかなと思ってますけどね。いろんなことに興味を持ってそれが一つが理科だったら私たちは非常に嬉しいし、そのまま理科にどんどん夢中になってくれて、ぜひ理科のその理系の道に進んで郡先生みたいな女性の研究者を増やしたいっていうのがこのプログラムの目的なんですよね。
菅野さんのね最後聞いてみたいと思います。菅野さん、理科はちょっとだけ好きになりましたか？
はい、そうですね、好きになりました少し。
これからもねたくさんいろんなことに疑問を持ってね、さらにいろいろ理科に興味を深めていただきたいと思います。ということで、このクラスの子にも話を聞いていきました。皆さんどうもありがとうございました。曲の後エンディングです。
山形大学では学生たちがなりたい自分や将来の夢に向かって充実した毎日を送っています。地域の皆様のために子ども向けプログラムも多数企画し、図書館博物館は一般開放していますので、ぜひご利用ください。あなたの学びたいことがきっと見つかる山形大学です。
さあお送りしてまいりましたビーラボ山大サイエンスカー、今回は 長井市立長井北中学校の皆さんとの実験をお届けしました。お楽しみいただけましたか？次回の放送は12月4日となります。どうぞお楽しみに。 B ラボ山大サイエンスカー、ナビゲーターは福田雅史でした。
長井市立長井北中学校、
B ラボ山大サイエンスカー、イエ
ーイ。この番組は山形大学の提供でお送りしました。